はい、今日は親と子の物語のパート2という題をつけるんでしたら、そういう題をつけたいと思います。というのは、パート1はアダムとエバ、カインとアベル、この4人の家族のことでしたね。で、今回はイサクとリベカ、そしてエソーとヤコブ、この4人の家族のことが語られます。で、エソーが大声で、泣き出しますね。しかしイサクは彼を慰める言葉を持ち合わせていませんでした。というのは、祝福というのはもう一つしかありませんから、ヤコブにそれを与えてしまうともうなかったからです。でもお父さんイサクはそのもう泣いて泣いて、落胆しているこのエソを見てですね、なんとか彼を力づけたいというか、彼がこういうことになったけどね、でも前に向かって生きていってほしいと、そういう思いで皆さん39節と40節の言葉をイサクはエソーに言ったと思います。で、その内容はですね、実はエソーがこれから迎える現実、もうそれをはっきりお父さんは言うんですね。その内容はですね、ヤコブが受けた時の祝福の内容と真逆の現実でした。地の生み出す豊かなものから彼は本当に遠く離れたところへ行かなければならなかったですし、天の露からも遠く隔てられてしまうということですね。で、生きていくにはもう剣に頼って生きていくしかないわけです。で、この言葉にはですね、いいか、お前は剣に頼ってでもいいから生きていくんだよと。そして、いつの日かお前は弟の支配から解放される時が来るからというような意味の言葉も言ってますね、40節。お父さんとして息子に生きる希望を何とか伝えようとしているのがこの39から40節なんです。当時イサクの家族はもうみんな子供たちも成人してますから、それぞれテントを張っていたんでしょうかね。この事件があった時にですね、このイサクの家族4人それぞれのテントでその夜どんな思いで過ごしたでしょうかね。聖書はそういうことは何も綴っておりませんが、その日の家族の4人の思い、またその家族の雰囲気といいますか、それは決して良くはなかった、何かシーンとした感じですね。皆さん、私たちも家族と暮らしてまして、いろんな事件が起こりますね。もう皆さんもご経験がいろいろおありだと思いますけども、こういう時を過ごした経験もおありじゃないんでしょうかね。そういう意味でですね、今日はこの題をですね、「親と子の物語パート2」としたわけです。 で、神様っていう方は、なぜアダムとエバの家族、そしてイサクとリベカの家族に波風を立たせられるというんでしょうかね。例えばアベルの捧げ物だけ目を留められましたですね。それから、今回はエソーが受け継ぐことになっていた祝福を弟のヤコブが受け継ぐように神様はそれをお許しになられたわけです。それがなくてもイサクとリベカは長男エソーの迎えたお嫁さんのことで当時大変悩まされてたようなんです。26章の34節で実はもうそのことを書いてましてね、悩みの種だったというふうなことを書いてるんですね。また今日読みました27章の46節で、リベカがイサクに言います。嫁のことで生きているのが嫌になりますというような愚痴っぽいことを、告げるわけなんですけども、そしてエソーもですね、28章の8節でそういうお父さんやお母さんが自分の迎えたお嫁さんのことで悩んでるっていうのをね、エソーも知りましてね、それでなんとか両親から好意を得ようと思いまして、イシュマエルの娘さんを、妻として迎えたというようなことも書いてますね。お父さんたち喜んでもらいたいという思いもあるんですね。で、今日こういうふうにいろいろ読んでいきますとですね、お互いが愛したいし愛されたいし、でもすれ違いが本当に多いんですね。そういう家族のことを聖書はもう隠さず示しています。そしてその家族に神様がですね、寄り添ってくださってるんですね。そこに入っていって、その心痛む問題もよく知ってもらって、そして共に歩んでくださっているというのがこの物語なんですね。ここらのことを読みますときに、やはり私たちの社会の基本は家族ですね。本当にそう思います。さて、41節見てください。この41節のエソーの心の中で言った言葉、ここを読みますときに、カインとアベルの事件がまた発覚するのかなとちょっと心配になる言葉をエソーは言います。で、今回神様は働いてくださいまして、エソーの心の内をお母さんリベカが見抜けるようにしてくださってます。これは不思議ですね。エソーは口に出してないんですよ。心の中で言ってるんですけども、お母さんのリベカはですね、そのエソーの言葉が母リベカの耳に入ったとこう書いてあるんですね。これ不思議なこと書いてますでしょ。これは神様が導いてくださったんですね。早速リベカはそれを知って、42節から45節で策を練ります。 まあ、このお母さんはいろいろと策を練って、進めるお母さんですね。で、もう一番の問題解決はエソーとヤコブを離すということでした。それで、お兄さんのラバンのところにヤコブを一時送ってですね、ちょっと話そうと、こう策を立てるわけです。で、その時にですね、彼女が一つ重要な言葉を言っております。というのは、それは45節なんですね。45節の終わりの方に、一日のうちにお前たち二人を失うことなどどうしてできましょう、とこうありますね。で、エソーがヤコブを殺すというんですよね。亡くなるのはヤコブですけども、お母さんはいや一人じゃない二人だって言うんですよ。自分はそういうことが起こると、もうこの二人の息子を失ってしまう。そう彼女はここで言ってるんですね。ここを読みました時に、皆さん、自分のお腹を痛めた二人の息子に対する母の思いというのが現れているんじゃないでしょうか。イサクはエソを愛し、そしてリベカはヤコブを愛したとありました。でもリベカにとったらエソも自分が産んだ子ですよね。で、その二人が殺し合う、そういうことが起こるということは、もう二人とも私は失うことと同じだと言うんですね。で、このリベカの言葉を読みまして、一日のうちに二人を失ったお母さんエバのことも思いますね。エバはそれを体験するしたわけですよ。大変つらかったと思います。さて、エソーの41節の言葉には、サタンも出てきませんし、蛇も出てまいりません。アダムとエバの時はそういうものが出てきまして、誘惑をして、禁断の実を食べることもできるし、食べないこともできた彼らが、蛇に誘惑されて、しかし彼らが決断して食べると。をしたんですね。今回はですね、このエソーもですね、お父さんを敬うこともできるし、お父さんを敬わないこともできるんです。弟を許す、愛することもできるし、いやもう弟を憎む、2つの選択ができるんですね。で、エソーは 自分でそれを決めるんですね。彼はお父さんのことをこう言いますね。どこでしたかね。父の物日も遠くないって言っても、もうお父さんはもう もう亡くなる寸前なんだから、というような言葉を発するんですね。これはお父さんを前にして言える言葉じゃないわけですけども、 彼は心の中でそれを言うということは、お父さんを敬わないということを、まあ、彼は自分で決めました。それと弟を殺すと、弟を憎むことを自分で決めていったという、そういうことがこの41節に書いてあるんですね。ですからここには神様の元から離れた人間がこの罪の支配を受けていく様子がここに、描かれております。でこういうエソーなんですけども、そんな人間と寄り添ってくださっている神様が、その罪を犯させないためにその心の中で言った言葉をリベカの耳に入れてくださったんですね。エソーをカインの歩んだ道から神様は救ってくださいました。さてリベカは一つの策を立てました。自分の生まれ故郷のハランにいるお兄さんラバンのところへヤコブを逃がすために。しかしですね、この状況をこの夫婦は不思議なんですけども、普通でしたらね、リベカがイサクにですね、お父さん大変なことになってますよ、兄のエソーが弟のヤコブを殺す、お父さんの祝福を寝たのためにですね殺すと言ってます、これは大変なことですって、こうお互い相談してどうしましょうということなんですけども、リベカはですねそういうことをイサクに言ってないんですね。リベカはエソーがこの地域のカナンの女性をお嫁さんに迎えて、もう私たち今大変悩んでますでしょ、だからヤコブはもうそういうところからお嫁さんを迎えないようにしましょう、でちょうど私の兄のラバンのところへ行かせたらどうでしょうか、そこでお嫁さんを見つける、そういうふうにしましょうよ、そういうふうに相談してるんですね。まあこの夫婦もどないなってるのか、ちょっと不思議なんですけども、そういうことをちょっと思わされる、まあ、家族の一面がここに出てます。でも神様はそういうこのイサク・ラケルの夫婦とも寄り添ってくださいまして、で、イサクと リベカですねそれで、リベカの、この提案をイサクに言いまして、あとはイサクに、彼女は任せましたですね。で、神様はこの兄は弟に仕えるであろうという約束をしてくださってますから、リベカはきっとこのことが導かれると思って、もうあとはお父さんあなたに任せますという感じで伝えました。そうしましたらイサクはリベカの考えていた通りに行動をしてくれました。まあ、このようにですね、神様はリベカを用いて、そして、このヤコブをエソーから離すようにしてくださったんですね。さて皆さん、実はリベカはここで聖書から姿を消します。彼女はヤコブに言いました。お兄さんがもうあなたとのことを忘れたら、私が呼びに行かせますから、その時戻ってきなさいって言ったんですけども、実は皆さんここずっと呼んでいきますと、そういう方法でヤコブは戻ってきたんじゃないんですね。ということはリベカは ヤコブにもう戻ってきなさいとは言えなかったようなんですね。そして彼女の姿もございませんし、このあと読んでいきますと、神様は違う方法でですね、ヤコブを帰郷させまして、そして兄弟はちゃんと仲直りをいたします。で、聖書はヤコブの帰郷した時にこのラケルが迎えに出たことなんかも書いてないんですね。ただだいぶ先ですけども、35章の8節でリベカの乳母のデボラさんが死んだということを告げております。そして、リベカのことはもう49章の31節もう創世記の最後の方ですけども、そこにイサクと共にリベカが墓に葬られているということを書いてあるんですね。ここはもうヤコブが亡くなる時です。で、その時にイサクと共にリベカも葬られている、その墓に葬る、そのようなことなんですよ。ですからリベカさんはこのヤコブを話したエソーとですね、その後ちょっと聖書はもう取り上げなくなりまして、姿を消していくという不思議な人なんですね。ヨシュア記にこういう言葉があります。あなたたちの神主があなたたちに約束されたすべての良いことは何一つ違うことはなかった、何一つ違うことなくすべてあなたたちに実現した。これはヤコブの子孫たちが神の民として約束の地にたどり着いたその時に彼らの指導者をしていたヨシュアがみんなを集めて、自分はもうこの世を去るけども言っておきたいことがあると言って説教した中の一文です。で、リベカはイサクと共にヤコブを見送ったと思います。聖書には今日読んでいただきました28章5節にはイサクがヤコブを呼んで、自分のテントに呼んだんでしょうかね。で、そこでおじさんとこ行きなさいとか言葉をかけて、でそのテントからイサクを送り出したんですけども、きっとお母さんのリベカもそのヤコブを見送ったに違いないんですね。で、そこでリベカの姿はそこまでしかないんですけども、しかし彼女は何も見なかったようなんですね。兄と弟の和解の姿を見たかったかもしれませんよね。それから父の祝福を受けたヤコブが次の世代に祝福を受け継いでいく、そういう子供たちを12人も産みましたですね。そういう、ですからリベカにとった孫ですね。でも見れなかった。聖書はそのことを何も綴りませんが、大変ここにはメッセージがあるように思います。皆さん、私たちも信仰の歩みをさせていただいて、そして私たちもいろいろ神様の約束に従って、歩ましていただくんですけども、いずれはすべてを見ることなく眠りにつかなければならないですね。しかしリベカはきっと神の約束は何一つ違わない、そう信じて 進んでいったに違いないんです。私たちも、神の約束は何一つ違わないと信じて歩ましていただきましょう。私たちも私たちの家族最後まで見届けることはできないですね。いつかは別れなければならないですし、でも神様はこのようにですね、本当に、創世記は私たちの家族と共に寄り添って歩んでくださった神様のことを伝えてますから、きっと神様が導いてくださる、そう私たちも信じて、歩ましていただきましょう。今日はこのリベカさんのことをどうぞ覚えてくださいますよ。それではお祈りの時といたしましょう。その前に